ね、はい、今日はこの後バプテスマということで、いいですね、夏のバプテスマはね、入っていたらね、他の子供たちも入ってもいいぐらいだと思うんですけども、私また一段と黒くなって帰ってきましたけども、またその話はまた次回ということで、今日は、短めになると思いますけど、メッセージを、イエス様専用の言葉ということで、ルカの10章25節から37節のところからお話ししたいと思います。イエス様専用っていうふうに聞いてね、私ぐらいの年代だとね、こう思い出したんですけども、なんとか専用っていうと、どうしてもね、この赤い感じになってするんですけども、好きですよね、男の子。何々専用と、シャーズカスタムって、カスタマイズとかね、大好きなんですけども、私、子供の働きをミニストリーをしてまして、子供たちと、例えばこう対決とかするわけですよ、キャプテンやつですから。ある時、ダーツでね、バトルダーツって言って、こう、ただ、点数競うだけじゃなくて、相手の落としたりするダーツがあるんですね。で、それの時に、キャプテンヤス専用ダーツってのがあるんですよ。で、みんな自分でいろんなのをこうで選ぶんだけども、キャプテンヤス専用ダーツは選べないのね。ただ、何のことはない、色違いなだけなんですよ。赤とかね。でも子供たちは、いや、キャプテンヤス専用ダーツって強いんだろうなと思ってるわけですよ。で、キャプテンヤス、もう私もね、こう、もったいぶって思ってるんだけども、子供たちはこうやってね、キャプテンヤスそれちょっと見せてくれるって言った。いやいや、見せてやる、見るだけないよって。見てるじゃないですか。そし触ってもいいって言うんですね。あ、じゃあ触ってもいいよって触るじゃないですか。で、やっぱどうしても使ってみたいと。一回だけ投げてもいいって。よし、じゃあしょうがない、一回だけ投げてもいいよって投げると。で、刺さらなかったですもんね。そうすると、やっぱりキャプテン出すのは難しいんだってなって、帰ってくるんですけど、同じものなのに色は違うだけなの。だけど、なんとか専用って言うと、本当なんかちょっとワクワクするね、男の子ね。シャア専用カルタってのはびっくりしましたけどね。勝利の栄光を君にだって父に関してはね。これ知らない人は全然わかんないですけども。今日の話、良きサマリア人の話と言って有名なとこなんですけども、ここからちょっとお話をしていきたいと思います。一言お祈りして始めたいと思います。ハレルヤ天の父なる神様、感謝します。今日この素晴らしい時に、このバプテスマを控えて、聖書の学びができることありがとうございます。聖書の御言葉から私たちが本当にあなたからメッセージをいただくことありがとうございます。今日このサマリア人の話からあなたが語ってください。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。ちょっとお話を読んでいきたいと思います。ルカの10章の25節から。するとある立法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとしていった。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。イエスは言われた。立法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。すると彼は答えていった。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。また、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、とあります。イエスは言われた。その通りです。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰のことですか。イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り殴りつけ半殺しにして逃げていった。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビートもその場所に来て、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところが、あるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を添いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き、解放してやった。次の日、彼はデナリ二つを取り出し、宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この三人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか？彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも言って同じようにしなさい。これ有名な話なんですけども、聞いたことない人もまあいるかもしれない。私、学校、小学校とか行って、子供たちの前で話したりもするんですね。まあ、じゃあ何の話なのか。今の話の中でどういう、こう教訓があるのか、道徳的な話なのか。例えば、良い行いをしましょうと。ね。困ってる人がいたら助けましょうと。例えばこの話の中でサマリア人というのは、ちょっとまあ人種が違って、その倒れてる強盗にとっては敵なんですね。でサマリア人の方がいつもいじめられてるとか、いつもこうバカにされてる。 馬鹿にされてる、いつも自分をいじめてるやつが強盗に襲われてそこに倒れてる。もしかしたらざまあげると思うかもしれない。だけどそう思わないで、このサマレー人は相手を助けた。つまり敵にも自分の敵にも親切にしようという、そういう話なのか。例えば、祭司立法学者というのは、今で言うと本当にね、この政治家であったり、学校の先生であったり、宗教家であったり、それこそ牧師であったり、そういう立場の高い人が、その困ってる人に、見ても見ぬふりをしてね、言ってしまった。そういうふうにならないようにしましょうという、そういう話なのか。何の話なんでしょうか。最近、あれですよね、最近このインターネットとかだと、いい話がいっぱいありますよね。本当かよっていうものも含めて。あれなんかこういろんな、あれ、ライターがいていい話作るんですよ。で、もちろんいい話でこう感動してね、私なんかもう涙流すんですけども、時々本当かよって話があって、今言いませんけども、教会の中でも時々ね、これ本当かよって話をね、時々ね、間違えてしちゃう時あるんでね。まあ、その話はいいとして。じゃあ、何の話なんでしょう、これ。イエス様、例えばね、イエス様が、そんなね、その、こう、インターネットに出てくるような、いわゆるいい話をして終わるのかどうか。じゃあ、このサマリア人、この民とサマリア人は誰なのか。たまたまそこに来合わせて、その人を見てかわいそうに思って、近寄って行って、オリーブ油とブドウ酒を注いで、包帯をしてあげて、で自分の家畜に乗せて、ロバかなんか乗せてあげて、宿屋に連れて行って、で、解放してあげて、で、自分は用があるから、じゃあ宿屋の人にそのお金をね、出ない二つを渡して、で、もっとお金がかかるんだったら私が帰りに全部払いますから。こう言ったサマリア人は誰なんでしょうか。私たちにこれだけのことができるんでしょうか。その、まあ、このサマリア人が誰なのかっていうのを、表すこのヒントが10章33節になります。ところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思いっていうふうにあるんですけども、このかわいそうに思うという言葉、これ特別な言葉なんですね。これギリシャ語ではスプランクニゾマイという言葉ですね。で、実はこれイエス様専用の言葉なんです。イエス様しか使わない言葉なんです。聖書の中でイエス様が、神様が特別に使う言葉であって、私たちが人間が使う言葉ではないんです。で、さらに、かわいそうに思うって、ただかわいそうに思うとかね、憐れむとかそういう意味じゃなくて、もっと深い意味があります。これ元々のギリシャ語、ヘブル語の意味になると、腹綿が痛むとか、腸が鳴動するぐらいの深い憐れみの心を表します。私よくメッセージでよく言いますけども、この思い、ユダヤ人が考えるこのスプランクリンゾマイ、イエス様がこの腹渡を痛める思いというのは、私たち日本人に馴染みの思いなんですね。西洋の、これキリスト教というのは西洋の宗教じゃありません。私たちにもっともっと近い、東洋に近い宗教じゃないんですけども、そういう考え方です。私たちほら、頭で考えるときあります。で、ここでも考えます。ですけども、このかわいそうに思うのはどこで考えるかというと、腹なんですね。日本人も、ここではなく、本当にこの深い思いを持つときっていうのは、腹なんです。腹を割って話すとか言うじゃないですか。断腸の思いって言うじゃないですか。で、腹黒いとか言われるじゃないですか。なんで腹なんですか？腹黒い、ここじゃないの？ここじゃないの？ここなんですよ。まあ、もしかしたら日本人だけじゃないかもしれないけど、日本人はとにかく、ここで、心が痛む時があるんです。腹綿が痛む。腸が鳴動するぐらいの、そのぐらいの深い深い思いで、この良きサマリア人は、倒れてる、強盗に襲われて倒れている哀れな人を見たんですね。ただのかわいそうじゃありません。イエス様はこのかわいそうという思い、このスプランクリンゾマイの思いが聖書の中には何度も出てきます。マタイの福音書9章36、また群衆を見て羊飼いのない羊のように寄り跳ねて倒れている彼らをかわいそうに思われた。ルカの7章13節、主はその母親を見てかわいそうに思い、泣かなくてもいいと言われた。 この母親というのは一人息子を亡くしたやもめです。自分のたった一人の息子を今亡くして生涯孤独になってしまった、天涯孤独になってしまった、誰もいない、その母親を見てイエスはかわいそうに思った。泣かなくてもいいよつと。マタイの14章14節、イエスは船から上がると多くの群衆を見、彼らを深く憐れんで彼らの病気を癒された。マタイの20章34節、イエスはかわいそうに思って彼らの目に触られた。するとすぐさま彼らは見えるようになり、イエスについていった。マルコ1章41節、イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触って言われた。私の心で清くなれ。マルコ8の2、これ5000人の給食のところですね。かわいそうにこの群衆はもう3日間も私と一緒にいて食べるものを持ってないのです。この後何が起こったか。イエス様がこのスプラングリンズマイと憐れの心を持つときに必ず奇跡が起きます。イエス様のこの最高の愛、この奇跡を起こす愛というのはここから始まるんですね。このスプラングリンズマイというこの憐れみの心を、かわいそうに思う心を、相手を見てこの同情とかそういうそんなもんではありません。もっともっと深い、この腹渡が煮えくり返るような、腹渡が痛むような、そういう愛なんです。そんな愛は私たちには持てるんでしょうかね。でもそんな愛を私たち、イエス様専用の愛、私たちもこの子供じゃないですけども見たいと思いません？触りたいと思いません？自分で使えるものなら自分のものにしたいと思いません？それができるんです。なんかこれ見たことあります？スモーキーマウンテンって、フィリピンという国にあるゴミの山なんですけども、まあ、日本でもね、ゴミの処理場とか行けばこうなるかもしれません。問題は、フィリピンの場合はここに人が住んでるってことなんですね。私も山登り、山行ってきまして、で、それでこんな真っ黒なんですけども、ゴミを捨てないで持ってくんで、こう、ゴミ、ビニール袋に詰めて、毎日どんどん膨らんでいく、大きくなってます。で、ちょっとの袋でも、やっぱね、匂うんですよ、すごく。ザックに積んでね、この辺に積んどくんだけども、歩いてるとね、やっぱ匂うんですね、ちゃんとビニールで何重にやっても。で、これだけのゴミがあるところに、どんだけね、匂いがあって、でもそこに住んで、ここで子供たちが、で、なんでスモーキーマウンテンかっていうと、なんかしながら燃えてるんですよ、いつも。自然発火して。でもそこで子供たちは物を集めて、で、生活をしている。そういう場所がフィリピンにあります。大人たちもそこで生計を立ててます。で、住んでるの、本当、見て、この家があるんですよ。そこに住んでいて、そこで暮らしてる人たちがいます。スプラングリゾマイ、憐れの心。私、先週もありましたけども、牧師の他に海賊もやってまして、海賊団のね、リーダーなんですけども、一人、フィリピンの女の子がメンバーにいるんですね。会ったことありません。でもこの子はこういうところに住んでる子供の一人で、まあサポートをしてあげようということで、毎月ね、お金をこう、送ることになったんですけども、このゴミ捨て場だけじゃなくて、この近くに墓場もあるそうです。お墓がある。でも、お墓があって、ですけども、何年かごとにね、それリサイクルするんですよね。お墓にいっぱいね、死んだ人を埋めて、何年か経つとそれを掘り起こすと。で、新しい人を入れると。で、掘り起こすと、その時に、骸骨がいっぱいこう転がって出てくると。私も田舎の方で骸骨見たことありますけども、その土葬のところをね。で、その中で子供たちが住んで、子供たちがその子で遊んでるって言うんですよ。そういうところが世界にはあるんですね。ですからこの子、ね、そういうところで住んでるこの子ですけども、私たちが、この、まあ、いくつかになるまでサポートして、学校に行って、ちゃんと文房具やちゃんといろんなものが持てるようになって、そしてイエス様の愛が伝わればいいなという思いでサポートすることにしました。スプランクリゾマイト。これはわかりますね、これ。これ日本ですよ。東日本大震災の時に私たちは福島に行きました。 福島のその原発からね、そんなに遠く離れてないところのこの海岸線で津波で全部やられた、ところです。これもこれゴミじゃありません。ちょっと前までこれはゴミじゃなくて宝物だったんですよ。自転車だって、この屋根のね、鬼瓦だって、もしかしたらこのバケツかなんかね、この辺のものだって使ってたものです。でも、一瞬のうちにこんなものになってしまいました。一番被害が大きかった、薄磯地区に行ってみると、この消防車がね、どれだけ津波の勢いがあったかわかります。ぺっちゃんこです。小名浜 の港は、このようにこの大きな船がもう、乗り上げてました。セブンイレブン、被災してこんな風になってます。私が行った時にはまだ、捜索が続いてまして、こう自衛隊が瓦礫をこう掘り起こしてたんですね。その時に、サイレントタイムってなんですね。どういうものかと言いますと、その時間3分とか5分、物音は立てないようにするんです。重機も止めて、人の話す声も止めて、じーっと耳を澄ますんです。まだ生きてる人がいるかもしれない。まだ助けを求めてる人がいるかもしれない。そういう時でした。イエス様の愛とは何でしょうか。イエス様の持っている憐れみの心というのはイエス様専用なんでしょうか。私たちにはないんでしょうか。私、まあ、ティムさんとね、何人かで行った時に最初にいわきを選んだ理由というのは、他のところにはいっぱい行く人がいたんですけども、いわきはその原発の影響で誰も行きたくなかったと、クリスチャンも行きたくないと言ってました。あそこはやばいと。で、みんなわざわざ新潟周りでもっと北の方に行ったんですけども、私たちはいわきに行くことにしました。そしてその時何を持っていこうか、もちろん食材を持ってったり、水、いろんなものを持ってたり、ガソリンを持ってたり、その中で私が持ってったのはこういうおもちゃでした。あるインタビューで、テレビのニュースでですね、どっかの被災地の子供に、インタビューしてですね、何が欲しいですか、折り紙が欲しいって言った。避難所の子供たち。だから私は折り紙持ってきましたし、漫画持ってって、このオセロゲームや何を持ってって、ベイブレード持ってってね。もう、中迷惑ですよね。子供たちがキャッキャッキャッキャ、急に大騒ぎし始めて。でもおばあちゃんたちは喜んでくれました。これマスクしてるのは外に出ちゃいけないんです。外に出るときにはマスクをしないと放射能の関係で、ダメと言われたんですけども、私、特別に許可をもらって外に出て、で、シャボン玉もしました。哀れの心、私たちが哀れの心、イエス様の心を持つときに何が起こるのか。これ何日か経った後、何週間か経った後に、その子たちを、日光のキャンプに招待して、こういういろんなゲームをしたりしました。キャプテンヤスがやってるところですけども、で、いろいろ遊ぶんですね。で、雨降ってたんですけども、外に出たいって言うんですよ。どうしても外で遊びたいって。みんな傘さして外で遊ぶんです。で、もうじっとしてられないから走るんです、そうやってね。もうこの真ん中の方なんてもう傘、もうひっくり返っちゃってますけども。で、この人はちょっと私知り合いの牧師なんですけども、男の人ね。スプランクリン住まいの愛、イエス様の専用の愛、深い憐れみの心というのはどこにあるんでしょうか。私たちの中にあるんですよ。皆さんの中にあるんです。その深い思いがあるんです。何も海外にを見なくても、この大震災のところに行かなくても、私たちの周りにそれがあります。私がこの子供の働きをする、始めた頃に、英子ちゃんというのがいて、この彼女はいつも、校庭でね、ジャングル地の上で一人で座ってた。で、私声かけたんですね。なんで遊ば、他のこと遊べばいいじゃんって。彼女は、いいって。遊びたくないって。彼女はいつもいじめられてました。で、彼女はちょっと、障害があったんですね。で、いじめられてました。で、彼女はこういうふうに言うんです。私は死にたい。こっから飛び降りて死にたいって言うんですね。半分冗談なんですけど、半分本気でした。私は彼女と関わるようになって、彼女にイエス様の話をしました。エゴちゃん、ね、イエス様はあなたのことを愛してるよ。 あなたが一人ぼっちでも必ずいつもイエス様はあなたと一緒にいますよ、そういうふうに言ってあげたんですね。ある時は公園に行くと B 君という子がいました。その子は学校に行ってませんでした。私たちはその頃公園で二条学校をしてたんですけども、その子がふらっと来てね、でも学校には行ってない、その時の話は、旧約聖書のダビデとヨナタンの話でした。友情の話でした。でも彼には親友は一人もいません。家でテレビゲームだけが親友でした。そこで彼にそのダビデとヨナタンの話をして、そしてイエス様の話をしました。イエス様は B 君の親友になってくれるよ。たとえ友達がいなくても、どこにも、いや、一人ぼっちであっても、イエス様はお祈りすればいつも一緒にいてくれるよ、そういう話をしました。私たちがこの憐れの心を持つ、イエス様の心を持つ、難しいことではありません。私たちの周りにそういう必要を持っている子たちが、持っている人たちがいます。でも私たちはまずその前に自分自身がそのイエス様の愛を受ける必要があります。さっきのサマリア人の話、傷ついて倒れてる、強盗に襲われて身ぐるみ剥がされて倒れていて何もできない、それは私です、皆さんです。傷ついて倒れているあなたのために、あなたの隣人になって、そして全てを捨てて、あなたの代わりに十字架にかかって死んでくださった、それがイエス様です。そのイエス様の愛を私たちが受け取って、私たちがそれを信じるときに、私たちはそのイエス様の愛で生きることができるようになります。イエス様の愛を知ったあなたが、イエス様と同じように、同じ愛によって生きるとき、困っている人、悲しんでいる人、苦しんでいる人の隣人になることができます。今日これからバプテスマがありますけども、この洗礼というのはゴールじゃありません、スタートです。洗礼によってイエス様の愛を受けて、これからその愛を多くの人に伝えていく、それがこのバプテスマです。ヨハネ3章16節、神は実にその一人子をお与えになったことに、世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様はこの地上にイエス様を使わされました。それほどこの地上を、私たちを愛してくださいました。そしてイエス様を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つことができる、永遠の命を生きることができると、それがイエス様の十字架の愛です。これまた、この夏はですね、私大学の時以来ですね、こんなにいろんなとこ行ったの。海行って、山行って、川行って、こんな真っ黒になりました。これは海行った時の、下田の、行った時ですけども、よく皆さんこれ 見かけるでしょ、こういう看板ね。私、あんま好きじゃないんですよ、本当は。よくやって、悔い改めようとかさ、世の終わりは近いとか書いてある。しかも、この配色ってないでしょ。黒に黄色とかさ。だけど、時々、こういうね、本当にこの、感動する時があるんですね。キリストは罪を許し永遠の命を与える聖書って書いてある。こういうなんかこうポジティブなものだけにしてくればいいんだけども、なんかこうね、罪から来る報酬は死ですとかって、それだけ載せるなよって、その後ろの部分ね、もっといいところがあるんだから載せればいいんだけども、そこだけ載せてあったら嫌なんですけども、これは被災地で、見つけたものです。この周りは本当にみんな家が倒れて、この壁も見てください、左側がこれ切れてるんですよね。ですけども、その中でこれが残っているときに本当に感動します。キリスト以外に救いはない、イエス様の愛以外に私たちを救うものはありません。今日これから、バプテスマがあります。また今日はこの教会で、日本中でね、この戦後70年、終わって本当に素晴らしい新しい時が起こる、そのために、今まで断食と悔い改め、そして祈りをしてきました。この最後の、その大事な礼拝の時にこのバプテスマを持てること、本当に素晴らしいと思います。私たちの主はイエス様は、私たちの罪のために、私たちのためにこの憐れの心を持って、スプランクリンズお前、本当腹綿が本当に痛むような愛で私たちを見てくださってました。この戦後の70年もずっと私たちをその愛で、その思いで日本人を、日本を見てくださってました。 そして私たちがそれに応えるときです、命を一人でも多くの人が受け取ることができるようにお祈りしたいと思います。お祈りします。ハレルヤ、天の父なる神様、感謝します。あなたの十字架を感謝します。あなたは私たちのために、私たちの罪のために十字架にかかり死んでよみがえってくださったこと、ありがとうございます。あなたの憐れみの心、あなたの思いをどうか私たちの思いとしてください。私たちの心としてください。あなたと同じ目で同じ耳で、この世の中を見ることができますように、聞くことができますように。神様、感謝します。あなたが私たちのために、苦しんでいる私たちのために身代わりとなってくださったこと、ありがとうございます。どうか私たち自身もあなたの愛を持って、心からの、腹からの、魂を揺さぶるような、そのような愛を持って、人と隣人と接することができますように助けてください。感謝します。この後バプテスマもあります。この後本当に素晴らしいあなたの時間が、あなたとの時間があること、ありがとうございます。今、このすべての思いを、すべての願いを、祈りを、愛する主イエスキリストのお名前によって感謝して宛てさせてあげます。お祈りします。アメン。アメン。